それではマタイによる福音書の24章ですけれども、今日ですね、1節から、ごめんなさい、本当31節までって言ったんですけども、35節までですね、学んでみたいと思います。で、前回の続きを思い出してください。このユダヤ民族に対する、このイエス様の言葉がで終わったんですね。37節なんですけれども、まあ、エルサレムって言った方がいいかもしれませんけれども、ああエルサレム、エルサレム、預言師たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがきなをダダダってあって、そして38節で、皆さんあなた方の家は荒れ果てたままに残されるですね。あなた方に告げます、祝福あれ主の皆によって来られる方にと、あなた方が言う時まで。でこれがイエスをメシアとして公に迎え入れる言葉になるわけなんですね。その時まであなた方は今後決して私を見ることはありません。つまり再臨の時に、このユダヤ人の指導者たちが、祝福あれ主の皆によって来られる方にということになります。その間はあなた方の家、これつまり神殿、神の家が荒れ果てたままに残されるよ、というイエス様の言葉があります。非常にこのマタイは、このユダヤ的です。ユダヤ的というのはつまりこの旧約に約束されている、イスラエルに特に約束されている神様の言葉が中心に出てくるわけなんですね。でダニエル書の9章の、この70週が定められているというところの一番最後のところ、一番最後のところちょっと見てみましょうかね。26節からちょっと見てみますと、その62週の後とありますけれども、これ7週がその手前になりますので、69週の後、油注がれたものが立たれ、彼には何も残らない。これメシアが立たれるということです。でやがて来たるべき君主の民、これはローマのことです。町と聖城を破壊する、その終わりには洪水、これ洪水っていうのは軍隊がどんどん押し寄せてくることを形容しています。他のところでダニエル書に出てくるんですけれども、その終わりまで戦いが続いて、荒廃が定められている、あるわけです。でこれをイエス様が言及されているわけなんですね。そして27節には、彼はとあって、そのやがて来たるべき君主の方ですね、油注がれたものが断たれて、そしてその間に荒廃が定められていて、でも最後にこの彼はとあって、この来たるべき君主と、これが偽キリスト、反キリストになるわけですけれども、多くのもと固い契約を結び、何どうした？27節よ。
どこ？
ダニエル書の9章の27節。うん、
OK。答えに戻ったこ
と。で、多くのものと固い契約を結び、半週の間、生贄と捧げ物をやめさせた、この後半の部分ですね。荒らす、忌むべきものが翼に現れる。ついに定められた全滅が、絶滅が荒らす者の上に降りかかる。でこの彼というのがこの荒らす者であって、究極の形でこの神殿が荒らされるよ。でこの26節ではもう荒廃が定められている、破壊されると書いておきながら、27節ではこの生贄が前提となっているわけなんです。つまり神殿が再建されるわけなんですね。でもそれは反キリストが入っていくところの神殿であって、パウロが第2テサロニケの2章に書いてある、すべてこの自分を神と宣言する、聖書に入って自分を神と宣言するよと、そして黙示録の13章にも、そのもう一人の偽予言者が出てきて、反キリストの像を、このものを言わせるようにして、彼を拝ませて、拝まないものを殺していくという、そういうことが書いてあるわけなんですね。でこのことについて、このイエス様がおっしゃって、その具体的なことをですね、このイエス様がこの宮のことを指して言われるところから、この24章が始まるわけなんです。ですか？イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。他の箇所では、 これが素晴らしい建物ですと、こう言っているわけなんですね。けれども、これがですね、ヘロデが建てた神殿です。で、ヨハネによる福音書の2章を見ますとですね、もう建っているんだということを書いてますね。2章の20節で、この神殿は建てるのに46年かかりました、あなたはそれを3日で建てるのですかと、こう言ってます。でこの時点で46年ってこう言ってるんですけど、実はもっとこれまだ建築完成されてなかったんです。で紀元の64年にようやく完成するというものすごい荘厳な壮麗な神殿であったんですが、2節でイエスは彼らに答えて言われた、このすべてのものに目を見張っているのでしょう。答えですね、まあ、私たちはこう栄光あるもの、栄があるもの、こうもう目を見張りますよね。または古代遺跡でも目を見張りますけれども、例えばピラミッドとかですね。けれども誠にあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。これが先ほど言った来たるべき君主の民が破壊するということで、でこれが弟子たちにとってはあまりにも衝撃的であって、また私たちにとってもこれ当てはめていかなければいけないんですけれども、私たちの前に与えられているその目を見張るもの、そしてこれはもう永遠に続くのではないかという、そういうような栄光ですね、こういうものがたちまち滅んでいくんだよということをですね、この、一般的に言うことができる。黙示録にはバビロンが出てきますけれども、一夜のうちに、この滅んでいく姿が黙示録の18章に書いてありますですね。でこのことをイエス様が言われて、でちょっと時間が経って、3節でイエスがオリーブ山で座っておられると、おそらくは神殿を見ていたんだと思うんですね。オリーブ山からもう目の前に神殿を見ることができますから、弟子たちが密かに身元に来ていった、密かにですね。よくありますね、弟子たちがこの恐る恐るというか密かに、お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう、あなたの来られる時は世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。まずこのいつそのようなことが起こるのでしょう、この石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません、これいつ起こるんですかと聞いています。でこのマタイの24章を読んでいくと、それの具体的なことっていうのは出て実は来ないんですね。出てくるのはですね、ルカによる福音書で、21章だったかな、21章の20節ですね。21節、22節まで見れたら分かるんですが、しかしエルサレムに軍隊が囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる者たちは都に入ってはいけません。これは書かれているすべてのことが成就する報復の日だからです。続けて読んでいくと、その悲惨なのは身重の女と血の身ごを持つ女です。この地に大きな苦難が望み、このために身怒りが望むからです。このためにユダヤ人のことですね。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますと。でこれは紀元の70年、ローマの総督ティトスがやってきた時にですね、その直前に一時的に包囲が解除された時があったんですね。でここのイエス様の言葉を弟子たち、そのイエスを信じるユダヤ人たちは文字通り受け止めて出てったんです。で、ヨルダン川があってですね、これすぐ東の方にデカポリスの一つでペラと、確かペラだな、ペラだったと思いますが、ペラですね。ペラというこの町があるんですけど、そこにクリスチャンのコミュニティができたんですけども、 で、それでユダヤ人たちは多くが滅んで、この殺されて捕虜となっていったんですが、彼らは大丈夫だったんですよね。で、ここの箇所を読んだんです。けれども、このイエス様はですね、このマタイによる福音書の24章においては、このことは詳しく話さないで、この3、もう一回戻ってくださいね、24章の3節で、あなたの来られる時や世の終わりには、どんな前兆があるんでしょうか。こう言ってるんですよ。世の終わりの前兆、またイエス様が来られる時の前兆。で、なんで神殿の破壊とそして世の終わりがリンクされているかと言いますと、まあ、先ほど見たダニエル書のその神殿が破壊されて終わりまで続くっていう言葉がありましたし、あともう一つゼカリア書のところには、このエルサレムが全軍隊によって攻められて、全世界の軍隊によって攻め、ちょっと見ようかな、これも見てみましょうか。今日詳しく学んでますけども、14章で2節からですね、見てみると、私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家は略奪され、婦女は侵される。町の半分は補修となっていく、出ていく。しかし残りの民は町から滅ぼされない。主が出てこられる。決戦の日に戦うようにそれらの国々に戦われる。これ再臨のことですよ。ですね。で、エルサレムが攻められていく時に主が来られると。ということもおそらく頭の中にあったと思うんですね。で、それでこの弟子たちがどんな前兆が、これからですね、イエス様がこの前兆をお語りになるんですが、ここでのキーポイント、4節からですね、実はもっとこの後ろの方もなんですが、惑わされないようにしなさいと言われます。だから印ではない方をまずイエス様お語りになるわけですね。で、惑わしというのがこの終わりの時の特徴になります。で、ちょっと読んでみますと、そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません、なんですね。で、惑わしということについて、この終わりの日の惑わしについてですね、この使徒の手紙の中に気をつけなさいと数多く書いてるんですね。で、特にパウロがですね、テサロニケの第2のところで、この主の日、この終わりの日、困難のある日についてを話しているときに、例えば2章の2節ですね、第2テサロニケの、霊によっても、あるいは言葉によってでも、あるいは私から出たような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり心を探したりしないでください。で、実にですね、私はインターネットでクリスチャン系の、このニュースサイトを見たときに、結構に日本では有名な、この教職者牧師がですね、今が患難時代だとこう言っている発言を読んだんですね。有名な人ですよ。で、もうそういうところからも始まっています。で、パウロの時代もこう言っているわけなんですが、で、そこでですね、私たちは正しい知識を知る必要がある。この3節を見ると、誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず、廃墟が起こり、不法の人、これあるいは罪の人って書いてますけども、すなわち滅びの子が現れなければ死の日は来ないからです。で、これが反キリストのことです。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。これがさっき言ったダニエル書に書いてあったことです。そして、ちょっ と飛ばすとですね、この6節で、あなた方が知っている通り、彼がその定められた時に現れるようにと、今引き止めているものがあるのです。 で、これは私は主に教会の働き、聖霊の働きだと思います。で、不法の秘密はすでに働いています。さっきの不法の人の秘密ですね。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。その時になると、だから取り除かれた後に引き止めるものが、不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、来臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。ですから本物のメシアが来て彼を殺しますよと、まあ、先ほどもダニエル書の27章で最後のところ、27節で最後のところで破滅が定まっていると書いてありましたけれども、これはイエス様が、このメシアが来られて破滅への彼を滅ぼすわけですね。で、次です。不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の、欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれるためです。で、こういう働きが起こるわけです。偽りの力が強く働く時であり、そしてそれは何かというと裁きの印なんだよと。救われるための真理を受け入れなかった、愛さなかった、選び取らなかった人に対して神様が悪魔の欺きを信じるままにさせていくということがあるので、ここで惑わされないように気をつけなさいという言葉をイエス様がまず初めにお話になり、そして後でもこの先民、これユダヤ人の残りのものですけれども、をも惑わして偽キリストや偽預言者が出てくるよと、そして大きな印や不思議をして見せるよということでありますね。ですから今私たちが何を気をつけなければいけないか、もう分かりましたよね。惑わされない、そしてイエス様がおっしゃっている言葉一つ一つを見てって、あ、そうではない、あ、そうなんだという見分ける力を持っていくということが大切になるということが今ここで分かったかと思います。で、書いてあったことが、自らキリストだと自称メシア、キリストだという人が多く現れることと、そして戦争の噂を見ていくということですね。で、この興味深いのはですね、私が書いた本が10年は経ちましたね、10年経ちました、書いた。その時には、なんていうんですかね、その時から同じことを話してるんですが、ちょっと行き過ぎな人だなと、そういう見方もされましたね。けれども、最近になってですね、地震がたくさん起こり、そして戦争の噂がたくさんあって、終わりの時ではないかっていうふうに、一般の人でも、クリスチャンの間でも、強く言われていくようになっているわけなんですね。で、私はね、どっちの態度もこれまずいなっていうのがあるんです。まず最初の方はですね、まず関心がないということがまずまずいなっていうのがありました。で、もう一つ、今はですね、そのちょっとした出来事や現象を見て、で、それで今は患難の時代であるとか、こうこうこうだと終わりの時であるとか、そういうことを言ってるんですけど、今イエス様がはっきりとここでは終わりが来たのではありませんというふうにおっしゃっているんですね。何をもって終わりなのかということが、実は7節から書いてあるんですけれども、見極めていく必要があるんだよと、しっかりとした知識を持つ必要があるんだよと。で、ここで民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。で、ここでね、しかしという言葉が出ているんですけれども、実は8節の初めのこのしかしという言葉はありませんですね。で、実は7節の始まりにというのはっていうのが書いてありまして、ですから言い換えるとこうなるんですね。というのは、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。そのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです、こうなってるんですよ。つまりイエス様はゴーサインを出している、ゴーサイン、それが生みの苦しみの始めというゴーサインです。民族が民族、国は国に敵対して立ち上がるというこのヘブル語の言い回しが、実はどこだったっけかな、歴代史かどっかに書いてあるんですけれども、全面的な戦いの話をしています。全面的な戦いで、ここの文章では世界的な 視野でイエス様をお語りになっているので、世界的な全面戦争です。なので私たちは誰でも知っている、歴史を学んでいる、まあ義務教育を受けているものであれば、誰でも知っている歴史的な世界的な戦争の出来事っていうのはもう2回あったっていうことを知っているわけなんですよね。そして飢饉があった。そうですね、食料はたくさんあるのになぜか飢饉があります。例えばお隣の北朝鮮では90年代は300万人が死んだと言います。でこれがですね、別に食料がないというよりも、その農業政策であったり配布であったりですね、そういう人工的なもの、人災という意味にも言われてますけれども、そういうことでどんどん起こってるわけです。アフリカもそうですよね。必ずしもないということじゃないんですよ。でこれ黙示録の6章を見ると、その人が死んでいくっていうのがですね、やはりこのインフレーションが起こってですね、金持ちだけがこのなんか生き延びてることを示唆している箇所があるんですけれども、そういう飢饉ですね。で地震、これはもう私が以前はですね結構たくさん説明したんですけれども、もう説明も必要なくなっている状態ですね。ですか。で海の苦しみだと。で大事なのは、喉元すぎると暑さは消えるわけなんですよ。忘れちゃうんですよ。ですね、海の苦しみも陣痛というのがこの感覚を置いてやってくると同じように、私たちはその感激の中にいるわけですね。一時的な平穏が保たれているわけですけれども、そうじゃないよということであります。そして9節、その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憧み合います。また偽予言者が多く起こって多くの人々を惑わします。また出てきました、惑わす。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。ですから2つの特徴があるんですね。終わりの時が来る時まで、特に終わりの日が近づいていく時に出てくる特徴が、迫害されるけれども御国の福音が伝えられていく。でその迫害の中でも、ここで言ってるのは互いにつまずくよと、裏切るよと、そしてその中の渦中で偽予言者が出てくるよと、そして愛が冷えるよっていう話が出るんですね。でここが私たち終わりの日におけるこのクリスチャンの戦いになるわけです。これで最後まで耐え忍ぶって書いてますよね。で使徒の書簡を見ますとですね、この後期に書かれた書簡、例えば第二テモテであるとか第二ペテロであるとかユダの手紙であるとか、やはりこの偽教師ですね、これがはびこるよというところで数多く出てくる。でヨハネの第一の手紙も、まあ、第二も第三もですね少し示唆してますけれども、反キリストが出てくるんです。仲間から離れるということが書いてあるんですよ。で私が、この今すごく心に留めている言葉がありまして、ユダの手紙のですね、このユダの手紙がこの偽教師について書いてある手紙なんですが、2節を見ると信仰のために戦うように進める手紙が進める必要が出てきたと書いてあるんですね。でどうしてかといったら4節で密かに忍び込んできたからだと、人々がこういうふうに忍び込むというのは、つまり教会の中に忍び込むということです。イエス・キリストを信じる者たちの中に忍び込んでいくということなんです。でこういうことが起こると、さっき読んだように愛が冷えるんですよ。惑わされて冷えていくんですよですね。でもこの偽教師たちの話を書いて、これ延々と書いてるんですが、19節まで書いてるんですね。ちょっと19節を見てみますと、この人たちは御霊を持たず分裂を起こし生まれつきのままの人間ですと。だから本当は 申請もしてないんですね。でも次です、20節。じゃあ私たちはどうすればいいのかって話があります。しかし愛する人々、まず愛されてるってことが必要なんで考える。あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、つまりこの信仰が与えられているわけですよね。そして本当に神様からこの清いこの部分が与えられている、本当にこの愛と喜びと平安にこれ満たされるようなこの素晴らしい希望に満ちた信仰が与えられている、それに自分自身を築き上げて御霊によって祈り、単に自分で頑張るんじゃなくて御霊の助けを受けて祈ってきなさい。次に21節です。神の愛のうちに自分自身を保ち、ここですね。で、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。これ待ち望むというのはつまりイエスも戻ってくることを待ち望んでいなさいということです。で、このように神の愛のうちに自分自身を保っていく、本当に心を見張っていく、この神の愛のうちに自分自身を保つという関係の中に自分を最優先に持っていくということですね。私たちが、このしていくことがですね、ここでさっき書いてあった最後まで耐え忍ぶということに関わってくるんですね。なぜかといったら、その手前で多くの人たちの愛が冷たくなるからだ。で、御国の福音が同時に広がっていくんだよと。で、私が本当面白いなと思ったのが、最近っていうかな、2週間か3週間前ですね、もっと前かな、本を見たんですね。で、どういう本かっていうと、中東でクリスチャンのプレゼンス、その存在というのが、ムスリム、イスラム教徒の台頭によってみんなが危険だから亡命していたりですね、他の国に逃げたり違う地域に逃げたりして、ほとんどもうどんどんどんどんいなくなっているっていう本があるのを知ったんですね。で、実際にベツレヘムに行きますと、そこであのガイドをしている人が、文化的なクリスチャンと、あとはあの本当に生まれた霊的に生まれているクリスチャンといるんですけども、幸いなことに2010年は多分ボーナゲンした新しく生まれているクリスチャンだと思ったんです。パレスチナ人ですよ。で、彼が言うのはやっぱり少なくなっていると、もう口揃えていますね、いない、逃げていく、ね、機会あらばアメリカにこう 職を求めていくわけですよ。で、ムスリム の人口が増えていると。ところがですね、まだ違う本が出て、メガシフトっていう本があってですね、この本、今度はその欧米のクリスチャン、キリスト教の党との人口がどんどん減っているにもかかわらず、全体的には少しずつ上がっていると。南米であるとか、アフリカであるとか、中東も含めて、アジア諸国を含めてですね、爆発的なクリスチャンがいるよと。で、イランであるとか、エジプトであるとかですね、逃げていると聞くと同時に、おそらくムスリムの人ですね。で、イエス様を信じる人が出てくるという相反する、でも実はどっちも本当だと私は思います、現象が起こっています。で、これが私たちのに与えられている、なんていうのかな、神様からのビジョンですね。やはりあの八福に戻るんですよ。貧しいものは幸いです、罪に悲しんでいる人は幸い、義に飢え渇いている人は幸いです、哀れむ者は幸い、最後に義のために迫害される者は幸いです。だから困難がある時の方がむしろ神様に祝福されるんですね。自分が欠けている時の方が神様に祝福されて、教会も祝福されていくんだというビジョンを忘れてはいけない。そして15節からですが、それゆえダニエル、預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、もう先ほどから何回も説明してますね、あのダニエルのところです。その時にはユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、屋上にいる者は家の中のものを持ち出そうと下に降りてはいけません、畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません、だがその日悲惨なのは身重の女と血の身ごを持つ女です。ただあなたの逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさい。その時には世の初めから今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。はい、黙示録の12章に竜の幻があるんです。そして一人の女の幻が出てきます。 でミカエルがその竜と戦って、で竜が地上に落ち、そしてその竜が行うことは何かというと、その女を追っていくということが書いてあります。そして荒野に逃げるよと、そして一時二時半時の間そこに隠れているんだけれども、その竜が洪水を起こす、水をですね起こすんだけども、飲み干して、血が飲み干してしまうって書いてある。さっきの洪水の話ですね、軍隊の話ですよ。血が飲み干してしまうって書いてある。でこれが こっちの旧約聖書の方ってボツラと呼ばれているところであろうと思われますけれども、これが今のヨルダンのペトラになるわけですね。でここで山へ逃げなさいと言ってるのと荒野に逃げるっていうのは同一です。なぜかと言ったら、ユダヤというところ自体が山地であって、唯一その山から見える山というのはそのヨルダン渓谷を越えたヨルダンの高地地域になるわけなんですね。だからこれ同じなんですね。そして戻ってはいけない、なんかここを読むとですね、あの津波のことを思い出しますね。このそれまではなんか頭で想像していたんですけれども、それだけ気球っていうのはその危険な木に急ぐわけですね。で身重の女と血の身ごを持つ女、その赤ん坊がいることによって遅れてしまうと。で冬は安息、冬っていうのはなんでかというとですね、雨降るんですよ。ぬかるみになるんです。で私たちも日曜日の学びでダビデが罪をバテシバで罪を犯す前にですね、休憩取ってたの覚えてますか。冬の間ですね、アモン人との戦いにおいて一時休憩なんですよ。そして春になると始めるんですよね。だからぬかるんでいる、そして安息日はですね、このユダヤ教徒の人は長い距離を歩けないんです。働くっていうことにカウントされてしまう。でひどい苦難があるよと。これがエレミヤ書にはヤコブにとっての苦難と書かれていて、ユダヤ人にとっての苦難が終わりの日にあるよということが予言されています。イエス様主がねお語りになっています。でゼカリア書を見るとユダヤ人の3分の1のみが、これ13章ですね、生き残る、3分の2は死んじゃうよということが書いてあります。ひどい苦難なんですが、この旧約聖書で一貫しているのは残りの民が救われるよということです。これ一貫してますね。本当にひどい苦難なんですけども、残りの民がいて、そして救われるよと。でそこで22節なんですよ。もしその日数が少なくされなかったら一人として救われる者はいないでしょう、ないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。でこの選ばれた者というのが今言った残りの民、イスラエル人の残りの民のことです。その時空キリストがここにいるとかそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者が現れて、できれば先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをしてみせます。これ黙示録の13章を見たらですね、この不思議や印がこの反キリストとまた偽預言者の特徴になりますけれども、さあ私はあなた方に前もって話しました、つまり責任持ちなさいよって、後で聞かなかったっていうことではないんだからねと。だからたとえ空荒野にいらっしゃると言っても飛び出して行ってはいけません。荒野からですね、バプテスマのヨハネも出てきましたけれども、そこから出てくる、いや空部屋の中にいらっしゃると言っても信じてはいけません。人の子の来るのは稲妻が東から出て西へひらめくように、ちょうどそのように来るのです。実はですね、恥ずかしい話なんですけども、私が30日ぐらいかな、異端の教会に大学の時ですね、まだクリスチャンって間もなかった時ですけど、熱心にこれからイエス様にっていう感じの向上、なんかこう成長していきたいっていう気持ちが一生懸命だった時にですね、行ってしまったんですね。ちょうど春休みだったんで、ほぼ毎日のように入り浸ってて、そしたらですね、その人がこういうなんかこの絵を持ってきてですね、このスーツ姿をしたですね、おそらくメシアではないかというですね、醸し出している絵があってですね、ビクビクしなきゃいけないと。でそれを聞いて悩んだ、そしてここはまずいと 判断したのがここの言葉でした。27節ですね、稲妻のところです。そしてその手前の26節です。あ、いたんだなと。まあ他にもいろいろな理由があったんですけれども、出てきてるんですね。で、死体のあるところにはハゲタカが集まりますって、急にこういうことを言われるとなんか驚くと思うんですが、これユダヤ人の弟子たちにとってはもうこれはもうはっきりと分かること。エレミア書にも書いてありますし、いろんなところに書いてますけれども、神様が裁きを行われるときに庭長に葬らず、その死体を晒したままにして、でかつ猛獣が猛禽が来て食べていくという姿っていうのは、これは彼らにとってはもうとてつもない屈辱なわけなんですね。で、それをこの裁きとして行うよというのが書かれています。例えばバビロン捕囚の時にそうなるよと、なぜかって言ったら、あなた方は火の海の谷でね、子供たちを捧げて火の中を通してとか、そういうことをやったからあなた方はそこでそうなるよということをですね、このエレミア書ですね、確かね、語っていて、そしてその死体についてはですね、この終わりの日にこの軍隊が攻めてきて、そして神様が救うためにですね、このイエス様が戻ってこられて、そして軍隊が殺されていくということが書いてあります。先ほどのゼカリア書の14章の最後のところに、なんかSF の映画かなんかアニメに出てきそうなですね、あるいはインディ・ジョーンズに出てくるような表現が書いてあるんですけども、14章の12節を見てください。12節から見ますと、14章の主はエルサレムを攻めに来るすべての国々のためにこの災害を加えられる。彼らの肉をまだ足で立っているうちに腐らせる。彼らの目はまぶたの中で腐り、彼らの舌は口の中で腐る。その日主は彼らの中に大恐慌を起こされる。彼らは互いに手をつかみ、互いに殴りかかる。このように神様されるんだよということで、黙示録の19章の最後、イエス様が再臨された後で神の大宴会と呼ばれたんです。神の大宴会、何の宴会かと言ったら、その殺された兵士たちの肉をその猛禽が食べていくという光景があります。そのことをイエス様がここでおっしゃっているわけなんですね。でもここに分かりましたよね。もうこうやって旧約聖書からまたこの聖書を掘り起こしてって、何が起こるのかということを正確に知っていく必要があるよということであります。で、次には天変地異です。だがこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の晩鐘は揺り動かされます。これももう数多くですね、もう何十、いや100以上書いてあるかもしれません。主の日と呼ばれているもの。でもっと具体的に書いてあるのが黙示録ですね。このことについてたくさん書いてます。で、その時人の子の印、人の子というのはメシアのことです、天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。水曜日のエビスバイブスタディで学びましたよね。嘆く、すべてのため種族は嘆くと。そして人の子は大きなラッパの響きとともにですね、この御使いの活動のあるところにラッパっていうのはよく出てきます。まあ、旧約聖書の中ではこの呼びかけるときとか戦いをするときとかですね、そういうときにこのイスラエルの民が使ったわけなんですけれども、前回のサムエル記の学びでもそうです。アブシャルムを殺した後に確かヨアブがラッパを吹き鳴らしたかと思うんですよね。このように呼びかけるわけですね。で、御使いたちを使わして、すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めます。ここの箇所はモーセが死ぬ前に説教をした申命記において詳しく彼らの回復、彼らの救いの完成として天の果てにいても私は彼らを集めるよ。そしてエゼキエル書のところでもそれがもっと詳しく書かれていて、彼らが まだ汚れているけれども私の聖なる名のゆえに彼らを集め、そして御霊を降り注いで彼らを新しく生まれさせるよということをおっしゃっているんですね、神様は。でちなみに第2版ですよね。私も第2版です。で第3版になりますと、囚われ人を戻すというヘブル語をですね、繁栄を取り戻すって訳されているんです。でもそれは新改訳聖書のみでした。他の新共同訳とか口語訳とか他の英語の聖書全てを見ても確かにそういう意味はあるんですけれども、もうほとんど重たる意味というのは囚われ人を帰らせるという意味になっているんですね。でこれがユダヤ人にとっての救いであり、私たちの霊的な救いの原型にもなるわけなんですね。だからここをですね、このユダヤ人が戻ってくるということは、私たちにとってはですね、神様の救いの計画の完成が近づいているんだ。ここはとっても大事です。歴史で私たちはどういう時代に来ているのかです、ね、あるユダヤ人の団体の人は中国からもですね、この末裔を見つけてですね、こう戻しているっていうですね。で実際にシナゴークとかあるんですよ。あとインドからとかですね、もうとにかくこのあらゆる国にいる子孫であろう人をですね、この集める働きをしているわけなんですね。だから私たちはもちろんイエス様の再臨がここで見るようになければですね、これは完成しないんですけれども、今実にそういう時代に生きてるんだということを決して忘れてはいけない。だから32節です。イチジクの木から例えもらいなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことが分かります。そうなんですね。6月とか7月ですね。で7月に行くとものすごいイチジクが美味しい。もうあそこのエルサレムで食べるイチジクはもう最高ですね。で誰でも分かります、イスラエルに住んでる人だったら。そのようにこれらのことすべてを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい。この戸口という言葉が大事ですね。イエス様がラオデキアの教会には戸口で叩いているよと、開いて開けてくれるならば私はあなたと食事をするよとおっしゃいましたし、あとはヤコブのところでは互いにつぶやき合ってはいけません、裁かれないためです、見なさい、裁きの主が戸口のところに立っておられます。裁きの警告の言葉にもなっています。戸口のまで近づいていることを知りなさい。まことにあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。ここですね、2つの解釈があります。ここ民族とも訳せる言葉なんですね。つまりユダヤ人がこれらのことを起こってしまうまで過ぎ去ることは決してないよ、ということもあるし、そのまま時代というふうに考えても構いません。この時代というのはメシアに関する時代だと私は見ています。ですね、この時代には、この世代にはですね、このようにイエス様が言われました。ユダヤ人がメシアを受け入れる時まで、だからもうユダヤ人が関係なくなる時がないよと、ユダヤ人をこの分岐点にしてこの世界のこのに関する神様の救いの計画は残っているよと、イエス様が戻ってくるまで続いていくんだよということがここで言える。だから今が終わりの時であり終わりの日であり、私たちはこのイエス様の言葉をしっかりと受け止めていかなきゃいけない。で最後にこの天地は滅びされます、しかし私の言葉は決して滅びることがありませんですね。天地よりももっと確かなのがイエス様の言葉だよということです。まあ、ここからもう分かりますよね。御言葉が私たちの灯火であって、暗闇の中を歩く光なんだよ。だからここから決して目を離さないようにしていかなければならないんだよ。見極めていきなさいというのも大事でしたね。そして神の愛の中にとどまっていかなければいけないということも学びました。お願いしましょうか。一生ありがとうございました。本当にあなたが与えてくださった大切な言葉を感謝いたします。どうか私たちの教会にもこの目を覚ます使徒生徒たちの共同体に私たちを守っていてくださいますようにお願いします。どうぞ主よ、あなたが 終わりの日における教会として、このロゴスの教会を、どうぞ憐れんでください。お願いします。守っていてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。